皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。さて今日の新都学校聖書著論の勉強は、聖書の成立というところですね、旧約新約の成立というお話をしたいと思います。テキストは52ページから62ページまでのところですので、小山礼先生のお書きになりました聖書著論という本ですね、皆さんのお手元にあると思いますが、それを開いてそれを見ながら勉強してまいりましょう。どうもこれまでの聖書著論のナンバー4まで、第4回までは自分でも聞いてもですね、少し硬いんじゃないか、少し難しいような、それをあえて簡単にしようとして必死に私がもがいているというような、そんな感じがしますので、今日はできるだけさらっとやってみたいと思います。よく聞いていただくとバックに、ジャズが流れておりまして、自分の気持ちを穏やかにするために、ジョン・ルイスのプレイバッハというジャズのアルバムを聞きながらお話ししております。これは決して、不謹慎なことではなくて、できるだけ聖書著論を、楽な気持ちで面白くお話をしたいためにかけております。私の話を聞いていただきたいわけで、後ろの音楽を聞いていただきたいわけではないので、あまり大きな音ではかかっておりませんが、さて、聖書の成立ということですが、聖書が成立したという言い方はあまりいい言い方ではないんですけれども、聖書も一冊の書物でありまして、日本語聖書ですとこれは66巻の書物の集まりでありますので、ある時期にこれは成立し、聖書として成立したものであります。世の初めから天地創造とともに聖書がドカッと置いてあったとかですね、あるいは天から降ってきたとか、そういうようなわけのわからないものではないのですね。霊感のところでもお話ししましたように、聖書というのは、神様によって人間が書かせられた書物でありまして、神の啓示を記した書物でありますので、書いた時期もあれば、それが集められた時期も、あるいは聖書と呼ばれるようになった時期もあるわけであります。ではどういう経過をたどって聖書という書物が、特に集められて、一冊の書物になったのかということを今日お話ししたいわけですね。で、旧約聖書と新約聖書の成立というものは少し違っております。と申しますのは、旧約聖書はこれはユダヤ人のユダヤ教の聖典であります。したがってキリスト教が誕生した、教会が誕生した時にはもうすでにあった書物でありますね。また新約聖書はこれは教会の誕生とともに生まれてまた成立したもので、これはキリスト教独特のものでありますから、ユダヤ教とは関わりのないものですので、それぞれに生い立ちが違うんですね。で、生い立ちが違った書物がある時一つとなった、なって聖書と呼ばれるようになるわけでありますが、英語では聖書のことをバイブルと、ザ・バイブルと申しますが、新約聖書のことはニューテスタメント、旧約聖書のことはオールドテスタメントと言ってですね、つまり我々は聖書は聖書で、新約聖書、旧約聖書というふうに同じように聖書と呼びますけれども、英語あるいは他の言葉などでは少し違うんですね。それは今お話ししましたように、新約旧約はそれぞれ、ありまして、それが集まって聖書となったということですので、そのそれぞれの成立というところをお話ししたいと思いますが、まず旧新約聖書全66巻のことを外典あるいは義典に対して、何とかと呼んでおります。これは聖典と呼んでいるわけですね。52ページのところを見ればわかりますが、第3章聖書の聖典と書いてありますね。正しいという字に辞典の典という字でありますが、外典とか義典とかというのはこの次にお話をいたします。聖書に入ってないけれども同じ時期に書かれた、あるいは同じような内容を含んだ書物というものが結構あるんですね。しかしそれらが聖書にはならないで、今私たちの持っている書物がこれが聖書であると、 いうことでですね、その辺をはっきり区別するための呼び名としてこの聖書のことを、まあ、聖典と呼ぶわけですね。でその言葉、聖典という言葉はもともと計り竿とか物差しとかという意味を持つ、ギリシャ語のカノン、まあ、ヘブル語のカネーではないかというふうにテキストに言われておりますが、英語ではキャノンと言いますね、あのカメラのキャノンでありますけども、あれは多分大砲という言葉から来たんじゃないかと思いますけどね、同じような言い方ですが、まあ、ギリシャ語のカノンあるいはキャノンという言葉に由来しております。まあ、それを聖典という言葉に訳したんでしょうね。これは日本人が訳したのか、中国語から来たのかよく分かりませんが、そのカノンという言葉は、新約聖書ではですね、基準とかあるいは範囲ということを表しております。基準あるいは範囲を表す言葉でありまして、つまりある一定の基準に達したある範囲の書物のことを、聖典カノンと呼ぶわけですね。つまり聖書という書物は他の書物とは違う、ある基準をクリアしたものであると、いうことですね。そしてこの66巻に付け加えてはならないし、これを削ってもいけないということになるわけです。ですから現在にも優秀な、物書きがいっぱいおります。あるいは信仰的な人もいるでしょう。偉大な証もあったかもしれませんが、それらを今からまたヨハネの黙示録の次に、あるいはマラキ書の次に付け足すとか、新約聖書の次に新新約聖書を付け足すというようなことはあってはいけないんですね。異端と言われる連中はそれを平気でやっておりますので、その辺から大きな間違いがあるわけでありますが、まあとにかくここでは聖典という言葉を覚えておいていただきたいと思いますね。で第1のテーマといたしまして、旧約聖典の成立ということですね。これは最初にもお話ししましたが、旧約と新約の成立のは少し違っております。根本的には同じということは最終的にお分かりいただけると思うんですが、で、イスラエルの数ある文書の中、文書のうちどうして39冊が聖典でその他はそうでないのか、また誰がどのようにして聖典を選んだのか、さらに霊感の有無をどのようにして認めることができるのか考えてみようということですね。考えてみましょう。考えてみようって言うんですから、皆さんもあまりこういう疑問をお持ちになったことはないかも分かりませんけどね、次回の外典とか義典とかという時勉強しますと、なるほど今日の勉強が大切なんだということが分かります。というのはユダヤにはですね、聖書、旧約聖書の書かれた時、あるいはそれ以降にですが、なるほど聖書のような、なるほど予言のような、なるほど、律法のような、律法のようなものではないんですが、聖書に近いような書物がですね結構あるんですね。で今我々の手元にはなくても相当あったと思われるわけです。予言者なんていっぱい、偽予言者なんていましたからね、偽予言書っていうのもあったと思うんですがね。しかしそれらのものが、聖書ではなくて、今我々の手元にあるのが聖書だと、誰がどのようにして選んだのか、選んだのではなければどうしてこういう形になったのかということを考えなければならないわけであります。まあ、最初からもう我々には一冊の聖書として手元にあるからですね、こんな疑問を持つこと自体がおかしいんですが、で聖書の判断の基準というものは、まあ、つまりさっきのカノンというですね、その基準ですが、基準となるのは何かというと、これは、霊感されているかどうかということですね。霊感の有無をどのようにして認めることができるのかと書いておりましたけれども、もう決定的なところはここですね。霊感されているかどうかを、が聖書であるかないかの違いです。いくら素晴らしい書物であっても霊感されてなければ聖書ではないんですね。聖霊の働きによらないわけですから。さてじゃあ霊感の有無をどのようにして認めることができたんでしょうか。まず A のところですが、旧約聖書の各書は何とかかんとかによって記されたので、記された時から何とかかんとかを持っていたということですね。で、まあ、これはちょっと変な逆説的な言い方なんですけれども、聖典に選ばれた書物ですね。これは、他の書物とは違って、神の霊感によって書かれたものです。これは確かですね。これはつまり選ぶとか選ばれるないとかに関わらず、書かれた時に霊感されてたんですから、 選ばれるべきものは神の霊感によって記されているわけですね。神の霊感によって記されたということはですね、記された時から権威を持っていたということなんです。これは例えばモーセ五章は契約の箱の隣に置かれたと、これは申命記の31章24節から26節、歴史各書は公式文書であり、預言書は霊感された言葉であったということですね。記された時から特にモーセ五章は、契約の箱の隣に置かれて、あるいはこの後にもですね、歴史書にも出てきますけれども、王様がこれを権威のある書物として読んだとか、あるいはエズラ・エネヘミアがですね、これを人々の前で読んで聞かせたとか、まさに神の言葉としての取り扱いが書かれた時からずっとあるわけです。ですからモーセが書いた律法とか、ヨシュアが書いた律法とか、アブラハムが書いた律法なんてのはないんですね。いわゆる律法と言われるものはモーセの書かれたものだけであって、もうあれ書いた時から、お墨付きなんです。もうそれはもう霊感されているということが、必死と分かったかどうか分かりませんが、記された時から権威を持っていました。そしてまた歴史書とか、預言書とか言われるものの中には、神が仰せられたとか、神がこう言われたとか、御霊によって語ったとかという言葉が出ておりまして、でこれはあくまでも推測ですが、おそらくもう既に書かれた時から、これは神の言葉であるということを、すでにユダヤ人は気づいて、その権威を認めていたであろうということです。つまりテストをして権威を認めたということではないはずだということですね。で、次の B のところですが、さらに進めまして、霊感は神による技です。御霊による技と言ってもいいですが、神による技であるので、人間がこれを認めることはできない。なんか変な逆説的な説明になっているようですけどね、この書物が霊感されているかどうかということを、これは人間が認めることは、これ自体がおかしいことなんですね。これはどういうことかと申しますと、例えば大人が、私がですね、日記を書いたとしましょうかね。で、私が書いた日記をですね、小学校の1年生ぐらいの子供が読んで、あ、この内容ならば、堀川のかんちゃんが書いたやつだとかですね、そんなこと分かるわけがないんですね。あるいはこれはいつ書いたものだとか、これは牧師の権威があるとかですね、そんなことは絶対わからないんですね。あ、なるほど、これは文才のある人が書いたなとかですね、そんな、嘘ですけども、そういうことはわかりません。で、これ神様の、今の変な例ですけどね、神様のレベルの問題ですね。霊感というのは神様が人間として書かしたわけです。ですからその書かされた側の人間が、これが神様の霊感によるかよらないかということをですね、認めるということ自体がおかしいわけですね。もう神様が最初からこれ霊感して書いておられるんですからね。これはどうかな、霊感されてるかな、されてないかな、ちょっとリトマス試験してテストしてみようかというのは、そういうこと自体がおかしいわけであります。むしろ神の霊が人間の目を開いて、これに神の権威を、感知させたということですね。もう神様は霊感されているわけですから、神様の霊によって人間がそれを読むときに、あ、これは誠に神に霊感させられたものであるということを、神様の方からというか聖書の方から訴えかけてくるべきものであるということであります。よろしいでしょうかね。この辺のところはテキストのにももう少し詳しく書いてありますので、読んでいただければもう少しいい説明であるような気もするんですが、私もこの考え方には非常に最初抵抗がありました。最初はC のところに書いておきましたけれども、聖典39巻はエズラの頃に学者が集まって完成させたという伝承があるんですね。大議会の議員というのがおりまして、ね、エズラとかネヘミヤとかね、ヨシュアとか、ハバクとかマラキとか、マラキはもうちょっと後か、そういう人たちが集まって相談して、これが聖典でこれが聖典でないから聖典を集めようという、そういう伝承といいますか、言い伝えがユダヤの中にあるそうですね。私はてっきり最初はこれだと思ってたわけです。しかしよく考えてみますと、じゃあ結局聖書の権威というものは神様から来たのではなくて、そのエズラやその大議会の議員たちが権威づけたものということになるわけですね。つまり彼らの判断に任せられているということになって、じゃあ俺だって今から発掘して古いやつめっけてみたら聖書らしいものが出てくるかもしれないじゃないかということになるわけでありまして、 確かにエズラや大議員たちが聖書を集めたという形跡はあるんですけれども、これはもうあくまでもその集める前からですね、その書物自体が神の権威を放っていたというか、恐れ多くて虹色に光ってたという意味ではなくて、もう読む者がもうそれは すぐにですね、神に従うものであるならばこれは神の権威の書物であるということが、もうこれみんなで納得できるのではないかということであります。この説は曖昧で、むしろ聖典として書かれた時から選ばれ定められていたから結集されたのであるということであります。D、ヘブル語聖書の分類によると、旧約聖書概論のところに書いておきましたけれども、ヘブル語の聖書の分類と日本語の聖書の分類違うんですね。で、このヘブル語の聖書の分類によると、聖書の著者は公式非公式の、ある、みんな共通点があるんですね。旧約聖書の書いた人たちの共通点。これは何だと思いますか？頭が良かった、顔が良かった、背が高かった。そんなことじゃない。みんな男だったと思うんですね。多分、男だったと思いますよ。ルツキを書いたのも男だったと思いますけどね。そういうことじゃなくて、これはですね、預言者であったということが言われております。当然預言者と公式の預言者と言われる人たちもおりますし、だけれどもモーセは最初の預言者と言われておりますね。あるいはダビデやソロモンも彼らはその言葉の中で預言をしております。神の預言者でありました。書書を書いたダニエルなんて、ダニエルは預言者じゃないんですね。ダニエルは彼は、政府の要人でありましたけれども、彼の聖書、言葉の中には予言が含まれていた。まあ、神の代言者とか代弁者とかっていう意味での予言者でありますが、旧約聖書の、著者は全員予言者で、そしてあの旧約の分類順番っていうのはこの予言者の権威の順番であると言った人もおります。まあ、この辺のあまり定かではありませんが、これは確かなようですね。つまり、まあ、逆に人間側の立場から言えば、それぞれの書物の著者が預言者の権威を持っていた人であったかどうかというところが問題になったかもしれません。しかしこれはさっきも言いましたように、結局はこれ神様の霊感があるかないかという問題ですからね。これは人間の決める問題じゃなくて、もう聖書そのものが私は聖書であると、こうその顔にですね、その言葉の中に、人間にこうぐんぐんこう寄せてくるようなね、そういうものを持っていたはずであります。事実今でもそうなんですね。そして決定的な旧約聖書のこの39巻が旧約聖書であるという言葉を決定づけたのはイエス様の言葉ですね。イエス・キリストは旧約の3区分すべてを聖典として認められたということですね。まあこれは有名なことでありますが、ルカによる福音書ですか、ルカのですね24-44ですか、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてのついてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてある言葉皆かなことは必ず全部成就するということでしたということですね。モーセの律法、預言者、詩編というのはこれは旧約聖書全部を表す言い方であるということを前に勉強したことがあると思いますが、つまりイエス様の言葉によってですね、旧約聖書が聖典であるということがはっきりしたということですね。確認されたということでしょう。以上のこと、最後まとめますと、以上の事柄から、聖書の聖典性、これは旧約ですが、旧約聖書の聖典性は各書が神の霊感によって記されたので、あらかじめ備わっており、それゆえに自然に聖典として結集されたのであるということでまとめておきたいと思います。引き続いて新約聖典の成立でありますが、新約の場合も霊感によって記されたので、これもやはり同じようなことですが、書物自身が聖典性を主張していたということですね。で、新約の場合には聖典に対する外典とか義典とかというものがごちゃごちゃいっぱいありまして、なんとかの手紙とかなんとかの黙示録というのがいっぱいあるんですね。しかしそれらのものが、あるいは福音書なんてもあるんですが、それらのものが最初からやはり聖書であるべきものは霊感されていたので、教会の中でごく当たり前に認められ読まれていたということであります。旧約聖書が預言者の権威を持っていたと書物とするならば、新約聖書は使徒の権威を持った書物であります。で、この権威というのはキリストによって与えられたものですね。預言者の権威は神によって与えられたものであり、使徒の権威はキリストによって与えられたものなんですが、で、そういう権威を持った人たちが、彼らも聖書も書いたし聖書でないのも書いてるんですけども、 彼らの書物の中でやはり霊感されたものがあったわけですね。で、この権威はキリストによって与えられ、彼らはキリストの代理にまた証人として権威を委ねられていたと。で、その権威を持ってというよりも、その権威に基づき、そして聖霊によって、聖書を書いたわけであります。新約聖典の成立は教会の歴史とともにあった。これ非常に大切なことですね。聖書は最後の、ヨクシャハネの黙示録が AD の100年ぐらいだと言われておりますので、それまでの間にこういろんな書物が出てですね、で、それがいっぺんにじゃあ全部最後出た時点でみんなで集めたということではないんです。しかし教会が聖書を認めたのではありません。聖書が教会を認めたんです。この辺はよくわきまえていただきたいと思いますね。教会がみんなで会議をして、一度として聖典選択会議が開かれたことはないわけですね。パウロとヨハネとユダと、ルカとみんなで集まって、これが聖典でこれが聖典じゃないなんて決めたということは一度もないんですね。教会が聖書を認めたんじゃ、逆に教会が正しいかどうかということを聖書が認めたということでありますね。しかし教会が未成熟な時期には意義のない書と問題の書と呼ばれる区別がありました。意義のない書物、聖典として意義のない書物、あるいは問題の書物という、この2つの分け方があったとかいうふうに、ヒエロニムスとか、オリゲネスとかっていう十二使徒の次の世代の教父と言われる人たちの書物の中には出ておりますが、で、この後者の問題の書と言われたのは、ヘブル人への手紙、あるいは黙示録ですね、ヨハネの黙示録、黙示録なんか問題になったようですけどね。そして行動書簡の、何書かいうことなんですが、これらの書物はですね、なぜ問題の書物であったかというと、イスラエルの教会では認められたけども、アフリカでは認められなかったことですね。ギリシャ、ローマではどうもなかなか認められなかったとかっていうことがあったわけですね。地域性があったわけです。しかしそれはそれらの書物が霊感が薄かったとか権威がなかったとかということではなくて、教会自身が未成熟であったので、それを聖典として受け入れる力を持っていなかったということなんでしょうね。その辺のところをよく理解していただきたい。これらの書物の 霊感が曖昧なのではなく、教会が曖昧であったということでありまして、だいたい2世紀頃ですね、100年の終わり、200年ぐらいにはもう3世紀に入りますけれども、ほとんどの教会で、現在と同じ27の書物が聖書新約聖典として、旧約聖典とともに教会で用いられていたということであります。非常に不思議な気がしますが、やはりこれは聖書そのものに備わっていた霊感と神の権威というものによるのではないかと思います。